はい、じゃあ始めましょうか。どう始めましょうね。これは番組名言えないから難しいですね。
そうですね、はい、もうこれが一体何なのかというところ
そうですね番組なのかっていう感じですね。
そう、はい、確かにね、これスピンオフですね、はい、いわば、
はい、一応自己紹介から始めましょうか、はい、じゃあ僕の方から、俺たちライブスマターのサラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ワクワクラジオの三田村です。よろしくお願いします。お願いします。
なんだこの組み合わせって感じですね
何この何っていう組み合わせなんですけど、
ほぼ飲み会ですね、もうラジオ自体が、
ね、確かに、はい、これ何なのかっていうと、まあ、吉田さんがご自身の番組の中でもたびたび話題に上げていらっしゃるネットフリックスオリジナルシリーズのストレンジャーシングスという番組というか、まあ、海外ドラマがあって、ね、はい、で全部でシーズンが4つあって、これを僕と吉田さんは全部見たんですよ、は
い、そうなんですよ、見ました、はい、
ただ2人とも周りに誰も見てるやつがいないっていう
何なんすかね、なんかいないんすよね。
ね、だってネットフリックスを救ったって言われるような番組らしいんですよ。
そんな感じなんですか。
そうそうそうそうそう。ただね、これがまあ確かに面白いからこそシーズン4まで全部見たということではあるものの、はい、まあ僕たち二人でちょっとお互い思うところがあったと。
そうですね。
そ
うですね。はい。
これを誰にも共有できてないっていうのが、まあ結構なストレスになってたっていうところがあったんで、はい、まあこういう機会を設けて、はい、お話をさせていただいてですね、はい、まあ世に放てるものなら放ってみよう、見ようかなっていう。
放送できる内容になればいいと思ってるんですけど、
そうですね、
心のモヤモヤを吐き出したいみたいな気持ちが強いから、まさに、どうなってしまうのかは不安でいっぱいですね。はい、
ですんで、はい、ストレンジャーシングスっていう番組をまだご覧になってない方、うんうん、はい、あるいは現在視聴中の方、またはこの番組がすごく面白くて僕は好きだっていう方は絶対聞かないでください。
そうですね。多分にネタバレもするし、
うん、そうですね、
ちょっとポジティブな話だけじゃないかもなっていうのありますね。
そうです、は
い、
もう、 そうですね、今日はもう忖度なしで本当に我々の感想をただ言うっていう、うん、ところで
怖えな、
はい、始めていきたいと思います。どうしますか、はい、
まずちょっとストレンジャーシングスってどういう番組なんだっけっていうところは伝えさせていただければなと思うんですけど、うん、まあ、ネットフリックスで配信をしている、ネットフリックスオリジナルの番組ですよね。で、はいはい、1980年代を舞台にした、まあ、サスペンス、SF、うん、ファンタジーが絡み合った作品かなと思ってます。
はいはい、
で、舞台がアメリカの田舎町のホーキンスっていうところが、舞台で、そこにもう、なんていうんでしょう、スタンドバイミー的な少年たちが友情を深めながらですね、はい、奇妙な事件に、まさにそう、うん、立ち向かう姿を描いたって作品。作品ですね、
面白そうですよね、
うん、なんかあらすじだけだと面白そうですよね。でシーズン1シーズン2もうちょっと こっからのあらすじじゃないかって僕の感想も入っていくんですけど、
はいはいはい、
シーズン1シーズン2抜群に面白くなかったですか。
僕ね、いやシーズン1は抜群に面白かったです、はい、だからこそ多分 見続けたっていうのが、
そうですよね、はい、
その原動力のガソリンに一番なってるのは僕多分シーズン1だと思うんですよ、
うん、よかったですよね。シーズン1に関して言うと、あ
の映像の雰囲気もいいし、
は
い、
うんうん、
で音楽、うん、音楽がね、結構、なんて言うんだろう、サスペンス寄りというか。
ああ、確かに、
うんうんうんうん。どこかちょっと怖いみたいな。
はいはいはい。
でもホラーまでいかないんだけど、みたいな、
うんうんうんうん。
その絶妙な雰囲気を出してる感じが、すごい僕は引き込まれて、
うんうんうんうん、
僕はシーズン1はすごい好きだったんですよ。
だったんですよ。
シーズン2は、
はい、
シーズン2はね、いや、面白いんだと思います。
面白いと思います。
いや、はいはい、面白いんだと思うんですけど、シーズン2で、要は、私たちを脅かしているものは何なんだっていうのが、分かってくるわけですよね、
はい。そうですね。はい。シーズン1でまだ、なんとなく全容が見えてこない、うっすら出てくるもだけだった相手方が、ちょっと明確になってきますよね、シーズン2で。
そうなんですよ。で、そこの、
はい、
なんて言うんだろうな、正体そのものが、はいはい、ああ、そういうやつねっていうのが僕はあったんですよ。
そうですね。そうですね。
いや、その、はい、結局そういう感じかみたいな。
ゴリゴリネタバレですけど、シーズン1の感じは、割にちょっとジャパニーズホラー的な姿が見えない気味悪さみたいな。なんかちょっと精神世界的なそのエスパーの少女がいますよね。あの、エル、うんうんうん。彼女のその精神世界で真っ黒い世界に行って、まあ、遠方の人とコミュニケーションを取るみたいなのとか、うん、あとその世界に行くためにこう水の中に入んなきゃいけないとか、ちょっとリングみたいな 描写があって、あこれは面白いぞって思っての第二シーズンの顔がカパーって開くエイリアンみたいなやつが出てきた瞬間のあれっすね、こっちかーってやつっすね。
そう、その造形、そのまずあの、はい、エイリアンの造形と地下が出てくるんですよね。
はいはいはい、ああはい、
地下道みたいなんがね、はいはい、でそこに触手が張り巡らされてるみたいな
そうですね、
本当に好きやなああいうのっていうのが僕あったんですよ、その海外の方
うねうねって感じの、
そうそうそうそう、その悪魔的なものイコール触手みたいなそのそこを要は外してこなかったたんだっていうのが、はいはい、がっかりはしなかったんですけど、なんかこういう路線に乗るんだこれからこの列車はみたいな
確かに求めてたのじゃないっすよね、なんかあの辺から。
そうなんですね、わかんないんですけど、その本当吉田さん言う通りで、はい、シーズン1って、はい、だんだんと未知の存在の輪郭がこう見えてくるみたいな怖さと面白さがあって、はい、本当に、はい、見えたとしても、走り抜ける影が一瞬見えたとか。はい、だから言ったら、その、ビッグフットが人間を食べてますみたいな怖さがあるじゃないですか。
得体の知れない何かが、実害があって怖いみたいな感じあります
ね。で、シーズン2になった時に、要は僕の中で、怖くなくなっちゃったんかもしれないんですよ。
ああ、怖くなくなったっていうのは確かに、そうですね。ホラーじゃなくて、モンスターものになりましたもんね、完全に。
そう、まさにそこで、はい、僕、の、はい、そのストレンジャーシングスのトータルの、はい、いきなりトータルって言ったら、はい、一応そう、いやトータルの、はい、感想としては X ファイルを見てると思ったら最終的にエイリアン見てたみたいな感じなんです
そうですね、謎解き見たかったのにみたいな、なんか
そう、
あの音楽と重厚な感じの見えないミステリーが見たいのに全然違いましたもんね。シーズン3なんかすごいバカ明るい感じになりますね。
もうそこ行っちゃいますか？僕ね、シーズン3の僕の中でのもう一番の問題点は、
はい、
スティーブはあそこまでバカじゃねえっていう。
いやー、わかります、それ。スティーブの。
なんでそんな IQ 下げたんみたいな。
ほんとっすよね。スティーブっていうキャラクターがいるんですけども、まあ、その、シーズン1で、まあ、少年たち、スタンドバイミー的な少年たちの、お兄ちゃんにあたる、あ、そうですね、ストレンジャーシングスっていう話の構造が、少年たちと、あと高校生と、あと大人たちっていう、大体3世代、それぞれの群像劇みたいになっていて、で間の高校生たちの少年たちのお兄ちゃんと、うん、あとお姉ちゃんと、そのお姉ちゃんの彼氏のスティーブっていうキャラクターがいるんですよね、うん、でシーズン1だともうスクールカーストのトップにいるいわゆるジョックですかね、
もうキングって呼ばれてたんですよ。そう、
そう、高校のキングって呼ばれて、嫌なやつのいけすかないやつがシーズンを通すごとにいいやつになって仲間になってくるんですけど、シーズン3で大学に落ちてますよね。
3で大学に落ちてショッピングモールのアイスクリーム屋さんでセーラー服を着て働くっていう、
なんだよ。
シーズン1では、はい、もう今吉田さん説明した通りで高校のキングで、まあ、不良なんですよね、
はい、そうですね、はい、
そうで、ちょっと弱い者をいじめするじゃないけど、はい、そういう存在、そのやんちゃな存在で、シーズン2でマックスっていう女の子が転校してくるんですよ、うんうん、でそのお兄ちゃんのビリーっていうのがもう札付きの悪で、
はい、ゴリゴリの不良ですよね、
ゴリゴリのもう腕っぷしの悪でそのスティーブがもう叩き出されちゃうんですよね、で転落しちゃうわけですよ、うんうん、で、あ、ちょっとスティーブかわいそうってなって、シーズン2で。で、そこで多分少年たちと距離が縮まるような感じなんだと思うんですよね。そうですね。シーズン2の描写で。うんうんうん、で、シーズン3で、なんか、本当にいきなりバカ代表みたいな描かれ方を、もう1話の冒頭ぐらいでやられてって。
はい、頼れるお兄ちゃんだったのが、アホになりましたもんね、シーズン3ぐらいから。
そう。なんかその危ないこと真っ先にやらされるバカな人みたいな立ち位置に
、そうですね。
されてて、はい、なんかね、僕はそれが嫌だった
の、ね。かっこよくあってほしいんですよね。少年たち目線で見た時の、ちょっと憧れの、ちょっと悪いお兄さんが、
う
ん、ピンチに一緒に立ち向かってくれるだったのが、バカ代表ですもんね、本当に。
あれはね、本当に、シーズン3で、ガラッと変わったんですよね。
明るくなりましたよね、テイストが。キャラクターの関係性がちょっと軽くなっていって、全体的に色恋の話が多くなっていって、
それ。
主に恋愛の話がメインになって、で、あれ？不思議な要素どこ行った？みたいな感じにはなっていきますね。
だ、設 定としてはすげえ面白いものを持ってるのに、はい、ほんまおっしゃる通りシーズン3と4って基本的にはヒューマンドラマなんですよね、は
い、そうですね、人間の成長とかその辺ですよね、
その騙されるとか、はい、愛ゆえにみたいな、はいはい、最終的には愛が一番いいよねみたいな話
薄っぺらくなってくんですよね徐々に。何なんすかね。
そうなんだ。まあでもね、僕今回のこのお話をするにあたって、はいはい、ストレンジャーシングスの問題点って何かなみたいなのを考えてたんです
よ。おー、問題提起。はいはい、
一番最初に出てきたのが、マイくんちの地下室でかすぎ問題なんですよ。
そうっすね。
いや、あっこが、
4人入れますもんね、うん、余裕で。
もう余裕で入れるでしょ。で、まあ、金持ちの家っていうのはわかるんですよね、
はい、
あそこ
がね。はいはい、
で、お姉ちゃんが、はいナンシーっていうお姉ちゃんがいて、はい、でもナンシーはすげえちっちゃい部屋にいるわけですよ。
2階に、そうですね。
そうそうそうそうそう、ねうんうん。で、どういう行き先でマイクがあそこ使ってんのかっていうのが僕はすげえ気になって。
そこっすか。
なってて、いや、はい、それを子供たちだけで自由に使わしてるっていうのが、
はいはいはいはい、
ああ、80年代のアメリカって豊かなんやな、みたいな。
ああ。確かに。
まあ、これが一個
問題点で。問題点なんだ。それが問題点なんだ。
次が、これもね、こう見た人だったらすげえわかると思うんですけど、はい、あの、ホッパーっていう警察署長がいるんですよ、ね。
はいはいはい、いますね。もう主要キャラクターですね。
ホッパーの情緒どうなってんの問題。
一番頭おかしかったっすね。確かに。
もう、あいつ、イカれてるでしょ。
あの、シーズン1は頼れる大人でしたよね、まだ。
そう、シーズン1は若干やれやれ系というか、はい、
そうっすね。
あんまり揉め事好きじゃないみたいな、はいはい、でも徐々に本気を出して調査してくれるみたいな、確かに頼れる
真相に気づいて、でもあのシーズン1で大体ワンパンチで全員倒してホッパーがとんでもなく強くて、これずるいんじゃないかっていうのちょっと引っかかりはあったんですよね。
もう普通のメタボのおっちゃんですけどね、
そうそうそうそう
体型的には
なんかどんどん情緒いかれてきますよね。
シーズン2からが多分その L をかくまうのって2でしたっけ？2
からですね。お父さんポジションでこう L をかくまっていきますね、うんうん。
まあそれで L を自分の所有し、おそらく所有してる山小屋かなんかにかくまって、はいはい、要はバレると連れて行かれちゃうから、はい、そこでかくまって育てるみたいな決心をしてやるんですけど、はいはい、だからその外に出てはいけないみたいなルールを課すんですよね、はい、L に対して。
そうですね、うんうん。
でも L はほんまに小学校中学校ぐらいの女の子だから、そんな一人でずっと家の中にいるっていうのも退屈だし、はい、なんかちょっと外に出てみようかなとかいうこと聞かないみたいな描写がある、
はいはい、
ある時にこの世の終わりぐらい起こるでしょ。
起こりますね。軟禁しますもんね。なんか
軟禁してる。
一回出て戻ってきたタイミングで唯一の娯楽のテレビをぶち壊したりとか、なんかすごいことしますよね。
ちょっと病院行った方がええでっていうぐらい。
確かに確かに。
だそのホッパーの情緒どうなってんの問題っていうのが2つ目の問題、
はい、そうですね、うん、見ててちょっとやつらですね、はい、もう一個
で、
はい、
3つ次が、はい、これもね、はい、見た人は多分そういう感想になるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
裏切りそうで裏切ってこない展開問題。
ああ、なんすかそれ。
あ、まあやっぱそういう感じかっていう枠内に、はいうんうん、その話の筋が僕の中で収まってたんですよね、はいはい、どんでん返しみたいなことがなかった、
はいはい、ああ、うんうんうん、それは確かにそうかもしれないですね。
基本的に全部ストレートに話がまっすぐいって、はいうんうん、その発端としては突拍子もないことが起こったりもするんですけど、うんうん、導入で、はい
うんうん、
ただそれがシーズンの真ん中でひっくり返ったりとかっていうのはなくて、結構みんなで起こってる問題をどうにか解決していこうっていう感じなんですよね。それがなんか、
うん、
せっかくこういう設定持ってんのにみたいな、やっぱ思っちゃう。
あー、なるほど。もっとひねってほしいみたいなのがあるんですかね。
そう、結局そういう話かみたいなのに、はい、その自分の中で落ちちゃう。
そうですね。ひねってないというか、結構強引に終わってきますもんね。結局 L の超能力で全部ぶっ倒していくみたいな感じだったりするじゃないですか。
うん、そう
です
ね。
ちょっと
基本、
うん、そうドラゴンボールじゃんみたいになってくるんですよね。
結局あの能力っていっぱい使って大丈夫かどうかわかんない
です。わかんないです。わかんない。そうですね。制限とかルールわかんないですね。
みんなゴリゴリ頼ってくるけど。
本当だ。 鼻血出ちゃう。
使いすぎ、そうそうそうそう、鼻血出ちゃうわけじゃないですか。鼻血出るってことはどっか血管切れてるわけじゃない
ですか。そうですね。そうですね。なんかどっかで限界いきますよね。シーズン3かなんかで。
どっかで力を失うんですよね、確か。だシーズン4っていうのはエルは力を失ってる状態でスタートするんですけど、これ、はい、そう、まさにそこで最後のもう最大の問題、
はい、最大の問題4つ目出ました、ね、
これでも一番でかいっすよ。でこれを言うとこの内容は放送できなくなるかもしれないですけど
やってくださいよ聞きますけど、ね、はい、なんすか、
シーズン4はいらなかったんじゃないかっていう問
題言いたいことはわかるかな。
いやこれ絶対シーズン3で終わる予定やったと思うんですよ僕は。
シーズン3ってどこまで行きましたっけ。
シーズン3はあれですよ、はい、最後に、はい、あのホッパーがめっちゃ笑顔で死んで終わるわけですよ。
そこですね。
そう、そうです、あの光の中に吸い込まれていってい
い顔で、
あのだから笑顔が僕はもうこの番組はピークやと思う。 あそこは泣くシーンとして作ってるんだろうけど絶対全員笑うからあの顔は
確かに。そっか、あれで終わってよかったですね。そのモンスターとかが出てきてしまう扉というかゲートと呼ばれるのが閉じて、もうそれでおしまいでよかったですよね。
そうで、その機械の暴走によって、はい、それに巻き込まれる形でホッパーっていう、うんうん、
ちょっと不安定
のお父さんの役、うんうん、そうそうそうそうそう、お父さん役をやってる人が死んでしまうっていう、はい、でもうあれは100人いたら100人死んだっていう描写の仕方をしてるんですよ
そうですね、
ラストシーンは絶対に死んでる、
もう粉々です、ね、
本当に粒子レベルに分解されて死ぬみたいな描写がされてたのに、はい、シーズン4で、実は、あの時、後ろに走って逃げて、くぼみみたいなところに隠れたから、助かりましたっていう筋なんですよ。一万歩譲って、そうだったとしても、
相当譲りましたね。
絶対に発見されるじゃないですか、それ。
そうですね。
あれ、こいつここに隠れてるやん、みたいな。
はいはいはい。
だからそこの繋ぎ方の雑さ。
その雑なノリでシーズン4を始めちゃいました、
ね。それがあるせいで、頭の中で全然繋がってこないんですよ。え、だってお前死んでんじゃん、っていうのは。
いや、でもシーズン4は僕あってよかったと思うんですよ。もう僕最後のさ、これ名シーンだって思ったのが、あるキャラがおとりになるためにヘビメタを弾くっていうシーンがあるじゃないですか。
ああ、エディ。
エディ、エディ。あそこですごい深刻にいろんなモンスターがわーっと襲いかかってくるのをヘビメタで自分に引きつけて、で、ダスティンが脇でロックだぜって言ってるシーンが、5分ぐらい
結構長いですね。
結構長尺で、これ何見せられてるんだろうって思ってゲラゲラ笑っちゃってすげえドラマだなこれって思って、あのシーンがなんか異様なカタルシスがあって、なんか全部許しちゃう気持ちになったんですよもう、あ、こういうやつなんだみたいな、ストレンジャーシングスってこのシーン撮りたかっただけだなみたいなのが明確に分かったんですよ。
いやでもやり撮りたかったんでしょうね、はい、あれはね。絶対。
そうそう、絶対
なんですもん。撮りたかったんだと思う。
でも、なんか、ネットフリックスのなんかニュース見てて、ストレンジャーシングスアニメを作ろうっていう動きがあったんですよ。
そうなんだ。
で、それが、なんか、朝方学校行く前に見てたような内容で作りたいんだって、こう、制作側が言ってて、で多分なんかその、子供向き、よりその、ライトにしていきたいなっていうのが、どっかで芽生えちゃったんじゃないかなと思って。
ああ、それを見据えてる可能性がある。
うん。なんで、シーズン3ぐらいから、もうそういうのを念頭に置きつつ。
途中から。でも、アイスクリーム屋さんとかはそう言われると納得。してしまうかもな。
なんかさ、小学生中学生が見た時にいるちょっと面白いお兄さんスティーブとか、分かりやすい悪の軍団がいて、であとはなんか空手がすごい上手な変なおじさんとかの方が面白いじゃないですか、小学生からしたら、うん、なんかそういう話の作り、そういうキャラクターの造形になってっちゃったんじゃないかなってちょっと思うんですよね。それあの監督脚本の人たちかな、言い訳がましいインタビューしてました、読みました。シーズン4でエルたちの悩みとか生活は書き切ったので、シーズン5は話の核心に迫りますみたいなインタビュー言ったんですよ。多分シーズン4その辺ツッコミ多かったから、なんか言い訳言っちゃったんじゃねって思ったんですよ、そのインタビュー読んで。
え、これシーズン5があるんですか。
あ、あります。もう決定してて、
撮
影決まってて、で2024年の8月ぐらいには配信します。でシーズン5で終わるらしいんですよ。 完結しますと。
まあ確かにシーズン4ってもうめちゃくちゃな終わり方したからもうだから世界は核の炎に包まれたみたいな終わり方したじゃないですか
北斗の剣の導入みたいですね、もうね
地上は地獄になりましたみたいなあれで終わりじゃないんだ。
シーズン5で終わるらしいです。だからその5のための準備期間でしたよみたいなこと言ってて、
あ4が、
そう4がL のうまくいかないとことか、こう人間関係がもつれたとことかを、多分そういうのをなんかしっかり描写したよっていうインタビューだったんですけど、本当かよって思っちゃって。
なんかこれね本当に語弊があるんですけど、ネットフリックスオリジナルシリーズって結構雑なんですよ、ね、
なんすか連ドラの宿命なんすかね。韓国の宮廷ものを僕ちょっと一時見てて、韓国ドラマのなんか日本で時代劇みたいなやつなんですけど、うんうんうんうん、とにかく毒殺が多いんですよ韓国の歴史ものってで毒殺のパターンが毎度一緒で、こう食べ物にお給仕のメイドさんみたいな人にやれっつって、うんうん、そのメイドさんがドキドキしながらささって入れて、でそれをターゲットが飲むっていうのをだいたい買いまたぎでやるんですよ。飲むところをドキドキしながらこう毒殺しようとしてる人が見て、一口飲むぐらいの時で貝がまたぐみたいなのを全50話のうち5話刻みぐらいでその毒殺やるんですよ韓国ドラマって。またこれみたいな。で都合悪くなると毒殺されちゃうんですよね繋ぎ方が雑すぎるんですけど、ただその全体で見ると雑なんですけど、1、2話の短い尺で見るとめっちゃハラハラさせてくれるんですよ。
あ、でもまあそういうことですよね、はい、
なんで週刊連載みたいな感じで、その週面白ければいいじゃんみたいなノリが強いと思うんですよ。
多分僕も吉田さんも一気に見るじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
これがリアルタイムで1週間に1話とか見てたらそんなに気にならないかもしれないんですよ。
確かに。
なんかぶっ通しで見るがゆえに、その
穴が見えちゃう。
そう、本来1週間前の記憶のはずが10秒前の記憶になってるから、
そうですね、そうですね、あれっていうのが多くなっちゃうんですね。なんかシーズン1の空気感とシーズン1の話の収まりでずっとやってくれたらもう良かったんですよ。見たいのはちょっと怖い ET とか、ちょっと SF っぽいスタンドバイミーが見たくてシーズン1見てたんですけど、シーズン2以降がなんかその見たかったものじゃなくなってきちゃう。小学生が戦うエイリアになっちゃったんで。
最初の方に、はい、まあ、収録する前にチラッとお話してた、はい、これね、もともと奥さんが見てたんですよ。
あ、そうなんですか。
シーズン1奥さんが一人で見てて、で、めちゃくちゃ面白い海外ドラマがあるっていう僕は言われたんですよ。はいはいはいはい、これは見た方がええでっていうこと言われて、はい、で、奥さんはシーズン2まで見て、シーズン3の最初2話ぐらいでギブアップしたんですよ。
ダメじゃん。でも懸命。
僕はもうだからずっと言ったんですよ。責任取れと。僕に勧めてきて僕は全部見ちゃったわけで、その話を共有するっていう責任をあなたは負ってるんだよって。だからそのなんでじゃあシーズン3で見るのやめたかっていうと、その吉田さんが言う通りで、色恋沙汰が結構濃くなったじゃないですか。求めてないって言ってましたね。
本当そうですね。っていうか、なんで三田村さんも話す人いなかったんだろうって、奥さんに話せばいいじゃんって思ったんですけど、ギブアップしたんですね。
で、もうギブアップしたから、はい、はい、じゃあもういいやん、ちょっと僕がシーズン3と4のあらましを全部喋って、こういうことだったんだけど、どう思う、はい、みたいなことをやろうとしたら、はいはい、いや、まだ見る可能性が、ゼロパーじゃないからやめてって言われて。
絶対見ねえ。
残酷すぎるやろっていう。
シーズン3、4こそ一番話したいっすもんね。これ見た上で。
いや、シーズン3のラストがやっぱ、シーズン3のラストでホッパーがあの笑顔を見せるっていうところがピークなんだから。
一番自由に生きて、一番自由に死んだ風のホッパーでしたもんね。生きてましたけど。そしたらなんですけど、シーズン5を一応予定してても、脚本はもう始まってるみたいなんですけど、シーズン5どうなると思います？あの後。
だって一応、
完結する。
最低限、あの続きでやってほしいんですよ。僕が絶対やめてほしいので言うと、最初の5話ぐらいが、シーズン0みたいになってるやつ。物事の本当の発端を描こうとするやつ。
言い訳のやつ。
それは、
言い訳。
で、途中で一気に現在に飛ぶっていう作り方。
あー、ありがちですね。収集つ
かない。そうそう。ちょいちょいやるじゃないですか。それはやめてほしくて、どうなっていくかで言うと、あれって、シーズン4って、はい、どうやって終わったんでしたっけ？でもなんか、なんとなくホーキンス平和になったけど、 すごい引きで見たら地割れしてますね。
そうです、そうです。それで終わりです、それで終わりです。裏側の世界が出てきちゃってて、で終わりました。
吉田さんは予想あるんですか？
全然なくて、ストレンジャーシングスのダメポイントいっぱいあるんですけど、最たるもので、2 years later とか、すぐやるじゃないですか。
やる。
黒画面に2日後、2年後とか、あれをシーズン後のドア玉で10年後とかやり出して、
俺の言ったの逆パターンや。
街全体がもう研究室になっちゃってるみたいなとこから始まって、でゴーストバスターズみたいな格好をみんなしてて、それでこ う, もうバンバン銃を撃ってるみたいな、もうエイリアンとしてもうターミネーターみたいなバリバリの銃撃戦みたいになってるのが怖いな、でもありそうだなって思ってます。
人類レジスタンスパターンですね。
そうさ、そうっすね、そうっすね。でもシーズン5楽しみになってきました。むしろ今日話せて、このままシーズン4で僕やめちゃおうかと思ったんですけど、見終わって三田村さんと話せるなって思えんで。
いやだってシーズン4の最後終わった時、あやっと終わったって僕思った。
ひで
やっと全部見れた。
まだありますよ、完結するシーズン5が。
でも確かに見ようかなっていう気には僕もなりましたね、
は
い、
撮影はおそらく入っているであろうで、2024年夏の配信を目指していますと。でもおそらくあれですね、脚本は書き終わってそうな感じで、今わーっと調べてるんですけど、お、なんと1週間前のニュースが見つかりました。ストレンジャーシングスシーズン5、脚本家組合のストライキで撮影がストップ、大幅な遅れが出る可能性。
海外ドラマっぽいな。海外ドラマっぽい事件だな。
いやー、でもさ、1時間半文句言いつけましたよ僕ら、ストレンジャーシングス。
やっぱね、シーズン 1,2 での期待値がすごい大きかったから。
そうなんですね、落差がひどいっすよね。1は良かったんですよね。
これはでもどうなんですかね、これ配信するんですか、これ、ね、
これ編集が大変ですね。
いやこれをでも編集してもらうっていうのは忍びない気がする。
確かに。1時間半はいどうぞで渡すのはちょっとあれですね。
いやでも僕はもうこの共有できただけですごい解き放たれたから、
そうです、
特別これを配信に載せたいっていう欲求は、そうです、ね、僕はないから。
なんか普通にお酒持ってくればよかったっすわ、酒飲みながらでよかったっすね。
いや確かにほんまにそれでよかった。
撮ろうと思ったのが間違いだったかもしれない。
そう、 いやそうなんですよ。僕なんか普通に本当に喋るだけにしようかなって思ってたら、あ、なんかうちにお邪魔していいですか、あ、撮るんだと思って、
はい、いやせっかくならと思ったんですけど、そうかと思って、どうしよう、庄司さんなんて言おう、なんかうちのストックになる、やったーみたいな感じだったっすけど、データが渡してみようかな。ごめん、庄司さん。
データは全然、お渡しします。
いい感じに編集してくれ、庄司。頼んだ。
これだったら本当に、あれですよ、吉田さんのマンション売る問題を話してた方が、はい、面白い内容になったと思う。
そうですね、
誰が聞いても、ね、面白いっていう。不動産業界の闇をちょっと喋るっていう。
それ今度やりましょう。明日外人が見に来るんで、それも込みで多分話がもっと増えると思うんで。
あ、でもそっちにしますか、はい、スピンオフとしては。
そうしましょう。
はい。その方が予想ができるから、聞く人の。はい、そっちにしましょう。
はい。ありました。じゃあちょっとそれはちゃんとどちらかのラジオでできるようにネタを貯めておいて、三田村さんも無事家を売り切り、建て。
いやそう、これ。これもほんまにストレンジャーシングスと一緒で、はい、ラジオでこの話できないんですよ、
はい、
今。なぜかというと、
はいはいはい、
僕のラジオ、僕のお母さん聞いてんすよ。
そうなんすか。
で、そう、聞いてんすよ。
はい、
おかんが聞いてて、で、僕もその、縦売りを売るなんていう話してないんですよね、全然。
僕も親に言ってないんですよ。
超めんどくさいことになるじゃないですか、そんな。
め
ん
どくさいっす。めんどくさいっす。
そう。
なんで言わないのみたいになります。
だからもう完全にことが終わって、今もう移った新居にいますってなってからじゃないと。
いや、そうしましょう。
言えないなっていうのが。でだからその吉田さんのそのマンションの話とかはすごいいいなと思って、はい、まあ、それに乗っかる形でなんか僕もこういうこと考えてますぐらいだったらいいし、そちらの番組で配信する分には何も
聞かないですね、
危険性はないんで。
じゃあ一旦うちのラジオに来ていただいて不動産の話しましょうか。
しましょう。
それをまたやりましょう。 かりました。じゃあ一応これが配信されるであろうというつもりで締めに向かうんですけども、1時間半ですね、はい、収録時間的には1時間半、ストレンジャーシングスの、シーズン1から4までを行ったり来たりしながら文句を言い続けまして、最終的に決まったのが不動産の話をしようになりましたね。
そうですね、あのみんなが聞いて分かる話の方がいい
そうですね、局地的な話はいかんすね。
でもね、こういう話を吉田さんと2人ですると思うという話を森口君にした時に、はいはいはい、そのドラマのファンに怒られないようにしてねって言われたんで、
はい、不謹慎側は俺またの範疇なんで流すとしたらこっちで流しますね
そうっすね、
定期的に怒られてコメント1つけられてるんですよ、
こっちは。いやー、でもだからあんだけ自由に喋ってるチャンネルっていうの番組いいと思いますよ
ありがとうございます、ありがとうございます。